リンゴは踊るされど並ばず。
始まりました。第108回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨー
と
ケタロです。
はい、今回アンカーマントマト屋が務めさせていただきます。これは新しい始まり方ですね。BGM あ、そしてまたフェードアウトパターンで出てきますが、
うっすらね、
はい。あ、これずっとやってくれるのね、オープニングタイム
中。やめるわ。
ありがとうございます。今回108回ということでですね、ちょっとまたいつもと違うスタジオからお送りをしておりますと。で、なので今回ですね、秋葉原のスタジオからお送りはしてるんですが、うん、ちょっといつもと部屋の感じが異なりましてですね、ドラムセットがちょっとない部屋になってしまいましたので、ケタロウさん、はい、すいませんね、ちょっと。
いえいえ、ようやくテーブルにつけて嬉しいですよ。
これ何ていう楽器なのこれ。
これはカホンという楽器ですね。
ケイタロウさん、はい、今ケツの下に敷いてんだよね。それね
そうですそうです。椅子が足りないので。
カホンに座って椅子あるから別に変えてもいいよ。もう変えてもいいですよ。
カホンの上に座って。
いいですね。この理科室の、はい、椅子みたいな感じでね。
なんか技術室とかにありましたね。ありましたね。今回ちょっとスタジオね、別のところ、いつもと違うところになりまして、うん、初めてですね、有料のオプション品をレンタルしました。いつも無料品とトマト屋の機材でやってたんですが、うんうん、それがこのカホンですね。うん、1時間あたり。
これ
がかかってます。お金かかってますね、これ。
いらねえんだよ、別にいらねえんだよ。
ただ、
ケイトロの椅子1個増えてくるだけだから。
ちょっと待って。
我々もお金持ちになったね。
そうですね。オプションを入れるぐらいですからね。
いくら。
いや、1時間300円。
安
っ。1時間だったから、1回300円なんだ。1時間から。
だって最初さ、なんか音ないと寂しいって言うからさ。
あ、トマト屋さんが
あ、そうそう、BGM がね、ないとスタートできない。
だってさ、ってなんか多分前回自分から提案してた。
そう、なんか部屋出したら、カホンちょっと借りてほしいんだけどって話だったんで、はい。今回はね、ちょっと久々にというか4人揃いまして、はい、前回、前の回がケタロウさんいなくて、
そうそう、
前の回の時は、ユウさんがいなかったということで、はい。ユウさんいかがでしたか？ 1 ヶ月分休んで。
めっちゃやる気なくなったね。
やる気なくなった。
めっちゃ、もう呼ばれなくていいから。
なんでだよ。
張り詰めたいとか。
そんなに1ヶ月開くだけでダメですか、ね、
すっげーフェードアウトしてくれ
た。
違うことしすぎたよね。
ああ、そうだったんですね。前回のこのお休みの日は、本当は何されてたんですか？
あれなんで休みだったんだっけ？
前回、我々の考えとしては、馬を買いに行った。
そうそう。馬に乗りに行った。車に乗りに行ったか馬に乗りに行ったか
っ。あ、違うよ。
うん。
車検だったんじゃん。
リアルな理由でしたね。
本当に車検じゃん、だって。
本当に車の話でしたね。
そうですよ。
ちゃんと車検通りました、車。
通り、
違法改造車じゃないですか。
改造なんかしてないもん。
だから合法な方でしたね。
ちょっと前回も言ったんですけど、はい、それ競輪の方の車検じゃないですよね。
車の
バイクじゃないんで。あれ車検って書いてあるんだよな。
そうですね。
単勝複勝ねえんだよな、あれな。知らなかった。
しっかりギャンブルの話になってます。一切ギャンブルの話したことないですからね、この番組は。
ケイタロが降ってきた、今。俺じゃない。
はい。まあちょっとね、今回収録が一応5月ということで、ちょっと配信は多分1ヶ月ぐらい遅れると思うんですが。
そうですね。G1 ウィーク真っ只中でございます
ね。もうこんな収録やってらんねえって感じの。
ちょっとリスナー置いてく話していい？
はい。あ、どうぞどうぞ。
トマト屋さん、原稿作ってくれるのは非常にありがたいんだけど、自分の番組のタイトル間違ってるよ。
え？変わってました？
です。
点の位置が違う。
点の位置間違ってる。
あ、本当だ。これいつから？
リンゴは踊るされど。点並ばずな。
すごい。これいつから変わってるこれ。
細かいな。リスナーさん見えない。これ写真で撮ったらあげてね、絶対に。いや、
そう。台本間違えてた。
台本間違ってるよ。
いや、これタイトルも間違えてればね、最初の方にね、
そうなんだ。
トマト屋の軽快なドラムソロ演奏とか言ったんですよね。
台本を作るのに、毎回アンカーマンが変わるんで、アンカーマンの名前で、すべて痴漢っていう、ワードの置き換え機能を使うんですけど、前回がケイタロウさんアンカーマンだったで、ケイタロウをトマト屋に痴漢したんです。
そうなると。
ドラム演奏するのはケイタロウさんで固定だったはずなんですが、
トモピーのハルシネーションかと思って。
そうだ、こういうのもね、AI とかで書いてもいいのかもしれませんが。
そうね、AI 全盛の時代で、IT やテクノロジーの話をしてる人間たちが。
一回 AI で自分たちが喋るコメントを全部作ってもらって、うん、その通りにやったらどういう出来になるのかみたいな。
ああ、いいね、面白いね。
準備段階、何でしょう、今の、アンカーマンを変えるとか、日にちを変えるとか、回数を変えるとかを、なんか下ごしらえを、なんか AI を通してやってもらおうみたいなのは、ちょっと考えたことはあるんですけど、まあ、打ち替えるだけだからね。仕事だったらいいんですよ。仕事だったらそういうの大事だし、こういう間違いも起こんないからね、いいんですけど、まあ、 こうもうね、今日もね、午前中、これ午後から収録なんですけど、午前中、台本を書いてたんだけど、まあ、そのなんか、それもちょっと面白い、やってる側としてね、台本をちょっと書き換えるのも楽しいみたいなところがあるので、まあ、趣味の活動に AI を持ち込むと、なんか、往々にして楽しくなくなるなっていう気は実は、
いいこと言
ってる。していてですね。まあ、ちょっとそんな話も後半できればなと思うんですが、新しいシーズンが始まってるかなというところもありますので、もしかしたらこの4月5月6月あたりからこの番組を初めて聞くよという方もいらっしゃるんではないかなと思いますので、
いるのかい？
わかんないけど、ご新規様のためのご新規様のための回にできたらなと思っておりますので、逆に新規じゃない方はこれなんでこれ聞いてんだろうねっていうところは、とか途中から聞いてるんだけど、まあなんかこのなんだろうなテンポみたいなのが好きなんだけど、こいつら何なんだっていうところは多少抱えながら聞いてる方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますので、そういうとこも含めて我々のこのパーソナリティがどういう人間なのかって改めてお話ししたいのと、最初にこの番組自体のご紹介を一応もう一回改めてしようかなと思ったんですけど、思って最初台本書き始めたんですけど、だいたい毎回この冒頭 4,5 行で言ってるんですよね、この
そうそうそう
IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわる。で、ただ問題は IT もテクノロジーもガジェットも、前回でもちょっとガジェットやったか、録音デバイスみたいな、
そうだね、
乗ったとかやりましたけど、電化製品の話とかしてるか最近、
してない
いやだからしてないから僕も無理やりにでもそのガジェット
の話たまにはガジェットの話そうそうそうそう、 ありがとうございます。
ただのおっさんのねヨタ話しかしてないからね最近ね
っていうのもあるので、まあ、まずはそこの、まあ、番組自体の説明は毎回やってるなってのに気づきましたので、うん、説明はしてるんだけどパーソナリティがマッチした話題を出してないだけという、残念な感じにはなっておりますが、なんで、まあ、ちょっとまずは人の話を少し、パーソナリティの話は少し補強したいなというところで今回の、配信でございます。なんで、まあ、今回のテーマは改めて自己紹介というところが全体のテーマでございますと、
よろしくお願いします。
で、はい、で後半はですねちょっと、まあ、多分ね自己紹介だけでこのメンバーだと私 4,50 分いっちゃう気がしているので、おそらく前後半編になるのかなと思うんですが、自身のこととプラス、まあポッドキャスト自体をどうして始めたのか、まあないしは始めてしまったのかっていうお話であったりだとか、あとは、結局何年やってます？10年以上やってる。
いや、まあ江戸は一周してます。
江戸は一周してますか？ますよね。なので、まあなんで始めたかも大事なんですけど、なぜまだ続けていられるのかというか、まあだいぶ休止期間があったので、そこをちょっと続けてたというかはあれなんですが、なんで今もまだやれてるんだろうなみたいな話が少しできたらなと思いますね。今回これ話すようにちょっと思ったきっかけとしては、まあそのご新規で新しい新生活の中で、まあ生活のリズム変わったねとかで聞き始めてくれた人への、まあ我々のパーソナリティの開示っていうのが一つと、あとは今ポッドキャスト自体が少しまあ、またちょっと盛り上がりを、まあ、第何次ポッドキャストのブームとなるか分かりませんが、まあ、電子書籍よろしく、まあ、何回もこのなんか波みたいなのが来てはなんか流行ってんだか流行ってないんだかでまたしぼんでみたいなのを繰り返しているうちに、まあ、一つにはまた山が来てるのかなと思って、なんだろうな、ポッドキャスト始める側に回ってみたい、配信側回ってみたいと か、逆になんか始めようよって誘われてるみたいな人とかもいるのかなと思うので、そういう人たちの何かヒントになるのか分かりませんが、我々一応十何年やってみてこんな思いを持ってやってるぞとか、こんな思いだったから続いたのかなみたいな、はいはい、そんな話を少しできればなと思っておりますと。
なるほど、
大丈夫、ついてこれてる？
いや、いいですよ、
企画意図ね、今初めて喋ったからね皆さんにね
これはちゃんと編集の時あれだよね、107回までのダイジェストみたいなの詰
め込んで、ね、マジで感動のシーンみたいなのが出る、第100回記念でもやらなかったのに
名言とか
ちょっと名言とか出てくる、
そういった、そう、そういえば100回記念の時にね、ちょっと振り返ったからね、
あ、そうだね、
ちょっと
は
それにこうなんだろう、
まあ、なんかバリスタの話しかしてなかったけどねネスカフェバリスタの話しかしてなかったけどね、なんで、まあ、まずはちょっとね、我々どういう人間かっていうところですね、はい、多分一番ちゃんと喋ってくれそうなコマシーさんから先に伺いたいなと思っております。なので、まあ、まずはですね、パーソナリティの経歴というところで、ちょっとこの番組での立ち位置とかっていうのとは別で、
また別、
まあそうね、ご自身のなんていうか成り立ちといいますか、まずはね、生まれたところから、
あ、生まれたところから、
ね、何グラムで生まれたとか
そんなエピソードされるの
興味ないだろう、
興味ないかな
まあまあなんか働き
始めよ誰か海外で生まれてるかもしれないから
マジで日本じゃないかも、別に日本じゃなくてもいいんですけどねまあなので、まあちょっとそうですね、なんでしょうね、まあ自分の今のアイデンティティに関わるような経歴のところから少し あの振り返って、まあ、どの時代からでも大丈夫です。本当に生まれた瞬間からでもいいですし。はい。あとどうでしょうね。
まあ、ポッドキャストを始めたあたりっていうところの経歴でいいかなとは思いますけど、まあ、番組でも何度か喋ってますけど、まあ、社会人になってからは、いわゆる家電量販店ですね。
うんうん、
で、働いてた期間が、まあ、一定期間あります。パソコンとかパソコン周辺機器とかの販売っていうことをやって、いましたっていうのが、まあ、一番番組で話してるところの経歴かなと思いますと。
それって何年ぐらいの
4、5年ぐらいかな。だ
から2000、うんうん、
2000年前後、
ちょうどぐらい、
うん、前後ぐらいあたりからそうですね働いてて、まあ、その間ちょっと、まあ、遊んでた期間っていうか、いわゆる、正社員じゃない期間は一定期間ありますけど、うんうん、で今はここ番組で全く話したことはないですけど、ちゃんと話す といわゆるお取引様企業の、業務委託ですね、アウトソーシング系の業務委託を受け負う会社にいて、うんうん、まあ、いろんな業務を、携わらせていただいてるっていうところになります。
これ就活のなんか転職の面接みたいな。
そう、今ちょっとあの、うん、トイメンに座ってるんですけど
面接官だっていう
硬い硬いよあのさ、質問、
はい、
学校卒業してからすぐ家電量販店にお勤めだったの？
うん、いや、ね、その間もプラプラしてました。
きっかけは家電、うん、系っていうか、この、ね、うん、うちの番組に関わるようなお仕事っていうので言うと、その家電量販店、
うん、そうだね、そうだね、
っていうののきっかけは何かあった？
あ、いや、それのきっかけか、そこで働くようになったきっかけは単純に、うんうんうん、これから絶対こっちの世界が来るぞっていう。
おお、なるほどね。
単純な機会。
なるほど、なるほど。
その時はもう本当にパソコンも触ったことないぐらいのズブの素人だったところから、まあ、今に至るって感じかな。やっぱり入って、まあ、
Windows 98の頃でしょ。
そうそうそうそう、
あれってこうやっぱ自分で勉強していくしかないんですか。いや、結構あの例えばね、ヨドバシとかビッグとか行くと割と、うんうん、なんかこれ説明してくださいって言うと、もう全部スラスラ喋ってくれるじゃないですか。この、うん、なんか例えばメーカー比較して、このメーカーはこんな感じでとか、うんうん、どういうのに力入れてますよとか。
ないね。
あ、ない。あ、研修とかないんですか。
研修とかない。
あ、
自分でパンフレット読み込んで、
覚えていくかな。まあ今は分からないけど、うん、僕が知ってる世界観ではない。あの結局どの売り場に配属されるかも分からないから。
あ、まあ、確かにそうだよね。
そうそうそうそう、この家電部門でとかでもなく、うん、全体で量販店として採用というか、
はい、僕がいたところはもうパソコン特化した専門官だったので、うん、パソコン系しかなかったけど、
うん、別に Windows に分けてとか Mac に分けてとかでもない、うん、どっちの話もされちゃうお客さんとしては、
うんうん、
てか Mac なんかあの頃売ってたの？
売ってた売ってた、
家電屋さんで
売ってた売ってた。
うん、iPod とか売ってましたって話しましたよね。
iPod も売ったし、まあ、Mac コーナー自体はね、直接は携わらなかったんだけど、うんうん、全然売ってた。Macはお店の人と、あといわゆるアップルから、あの時は直派遣なのかな、ちょっと派遣が、
アップルジャパンから来て、私でも知り合いの人が、
直が、
うん、あそこでなんかそのデモとかプレゼンをする係のバイトみたいなので、うん、学生の時とかに行ってましたね。うん、なんかちっちゃいディスプレイの前でこんなことできますよみたいなデモやったりとか。
う
ん、
僕の今もうそこまでもつながり深くないけど、友達レベルでやっぱりあのアップルから直で来ていて、うん、アップルジャパンか、
うんうんうん、
から直結接来ていて、今多分どっかのアップルストアで働いてるっていう人もまだいるんで。
アップルストアさ、脱線しますけど、うん、初め今更ですから初めてあの銀座の新店舗に行きまして、
はいはい、
行かれました、うん、皆さん行ってない、
リニューアルしてから、
リニューアルしてから、
行ってない、
なんだろうな、あのエレベーターが普通になっちゃった。
あの
以前のアップル銀座って
各
階に結局止まるのかな、止まるんですけど、うん、割とあの他のアップルストアもそうですけど、エレベーターが象徴的な建物というか、
う
ん、
ね、
ガラス張りだったりだとか、
ま
あ、なんかこう特徴的だったんですか、うん、あれがまあなんか普通のエレベーターになっちゃったのと、あとシアターがなくなっちゃったので、はい、あのまあ昔で言うあの小劇場みたいな映画館みたいなのありましたけど、うんうんうんうん、あれはなくなってしまったので、まあ、もっとオープンな感じのなったので、多分銀座としてっていうよりはやっぱ表参道とかの方が、まあ、大きくて広いとか、まあ、丸の内もできましたけど、なんか銀座の店舗すごいひっそりとして、なんかなんでしょう、サポートに特化したような感じになったかなっていう感じを受けましたね。
自分の人生の中で一番でかい箱ってあそこの銀座のアップルストアのさシアターじゃない？
あ、まあそうですね、あそこ一番それっぽい場所でね、我々もねなんかやったりしましたけどね。あ、我々もやったっけ。
出たよね。
出た
でここでは出てないでしょ。
あ、そうか、この番組としては出て
ない
よ
ね。
記憶がないや、
うん、なんで出たんだ
っけ。なんで出たの、もう本人たちも覚えてないですから。
そのポッドキャストのね、
そう、ポッドキャストで出たのは分かってるけど、うんうん、
じゃあ今あもう真面目にお仕事をされてるということですね。
真面目にそうですね。もうあの設定はなしにするよ。
いやいいんですから、バキューンのスナイパーの設定は
もういらない、もういらない、
もういらない、いらない、
いらない。いや僕そこに一切触れないで急に真面目な面接みたいになったからすごいびっくりしちゃったんだけどさ。
まあじゃあちょっとそこを言っとかないと、なんか急にそうそう、あのいくつか前のあのセールスフォースの話とか普通にしてる自分がちょっとおかしいよねっていうのにちょっと、
そうだった、そうだった、
自分の中で
整合性が取れない、整合性が取れないなと思って、
お客様のために奉仕している、
奉仕している、
で会社のために雑務をたくさんやるサラリーマン、ね、ということですね、
はい、そうですね、あの他の企業様から仕事を奪い取ってくる
そうですね、
お仕事ですね、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次は慶太郎さんいかがでしょう、はい、
はいはい、じゃあ私はですね、うん、1977年千葉県生まれ
そこまで言ってくれるそこまで言ってくれるんだ
そうだな、どこから話せばいいどこから話せばいいかなと思うと、うんうん、まあ、大学の時に割とそのパソコンが好きで、もう本当に我流でホームページ当時ですね、まだ1900だ2000年前ぐらいですね、1997とか8ぐらいかな、ちょうどその時あのホームページ、個人のホームページを作ったりとかするホームページビルダーとか、
まあ
まあアドビでページ見るとかっていうのもあったかな、
ゴーライブ、
な
ん
だ
それ、
ゴーライブもあったね、ゴーライブなんだっけ、ゴーライブで
どこのやつ、
あ違う違う、えなんだっけな、
アドビじゃない、
アドビかな、
アドビでゴーライブってあった、うん、
ドリームウィーバーとかの前ってことかな、
そうそう、ドリームウィーバーより前だね、うんうんうんうん、でそれでなんかホームページ作ったりとか、まあそれでオフ会みたいなのやったりとかっていうのをやってて、うんうん、まあパソコンとかすごい興味その時からあって、あとあれだ、Windows 標準でついてるペイントで絵を描いて、はいはい、それをあのアイロンプリントでオリジナルの T シャツを作って文化祭できてたりとか、まあ、ちょっと若干黒歴史みたいな感じだけど、は
い、すごいね、
そんな、まあ、そんなことはやってたと、そう、だからその時にやっぱり Adobe の Photoshop とかイラストレーターとかを触るようになって、うんうん、それでどんどんどんどんそっち方面に興味が湧いてきたっていう感じですね。で、
なんかこの番組のアートワークも、
う
ん、皆さん、
ね、
まあ、ご存知か分かりませんが、慶、
う
ん、太郎さんが作ってますからね。ちゃんとこれ折に触れて言っとかないと、
あ、ありがとうね、う
ん、生成 AI で作られたのを思わじゃ
う
から、
確かにそうだよ、ただ、
ね、まあ、第8回の日に新しくね刷新しますけど、
あ、そう、あ、まあ、108回で刷新しますか
引退ですかただでもあれなんていうのかな、ちょっと自画自賛じゃないけど、別に今見ても通じるアートワークだなと思っていて、でただですね、あのあれフォトショップとかイラストレーターをちょっと組み合わせて作ったんですけど、うんうんうん、あれもうなんかオーパーツ化してて、どう作った、あのエフェクトどうやってやったのかを自分でも覚えてなくて、
再現できてないですよ。元データはあるんですか？
多分ないと思う。
怪しい。
かなりちょっとオーパーツ化して、いやどうやってこれ作ったのかなっていう風に、
あ、じゃあなんか一人、うん、あの交代したり脱退してもあれ作り直せないって
ことですね。作り直せない、もうあの生成 AI で削るしかない、
生成 AI で削るしかない
そう、それで、うん、そう、仕事始めたのは、うん、あのいわゆる SE、 あのエンジニアですね、うんうんうんうん、として、まあ 4,5 年やった後に、
だからあのあれですよね、うん、コボルエンジニアとして活躍されてたんですか。
そうそう、私はそう、
イニシエの
イニシエの
だってなんかコボルはもうあれですよね、 AI 化しようとしてなんかサジ投げられてましたよね。なんかどっかがなんか AI に置き換えようとしたけど、なんか辛かった。でも今だったらもしかしたらで作れるのかもしれないですけど、
いや当時はだからやっぱ Java とかの開発がすごく花形で、うんうん、でなんでコボルで、その配属先で決まっちゃうんですよ、やっぱり開発言語って。
そうなんだ、そうそうそう、この言語やりたいみたいな採用じゃないんですね。そうそうそう、なるほど。
キャリア相談みたいな時に、うん、やっぱ Java やりたいとかって言っても、まあ、通らず、うん、でずっとコボルのあのところはめられてて、
金融系、
金融系、
やっぱそうだよね。
そうそうそうそう、う
ん、業界によるんですよ、うん、この言語っていうのがね。
そうそうそうそうそう、でJava やりたかったんだけど、まあ、コブルから外してもらえなかったりとかして、まあ、あとはいろいろいろいろあってやめちゃったんだけど、でも今となっては希少価値あるんだよね、コブルエンジニアってね。だからいればよかったと思って
デッド・オア・アライブの世界で、あの、なるほどね、自ら命を絶ってしまうか、うん、それとも生き残るかのどちらしかしかないっていうのがコボラーなんです
よね。コボラーね、
そうなんだ。そうそうそう、自分でこうフェードアウトしてやめていくのか、ずっとそれを突き進めるか、
リアルにね、鬱になって死ぬ人もいるから、ね、
う
ん、
あ、そういうこと
あんまりよろしくないんだ、
本当に死を迎えるってことね。
そうすげえ暗いんだもん、だってコボラやってる人だって
どういうこと、それは偏見なんじゃない
若干偏見かもしれないけど、
業界が業界なのかもしれない、まあまあ、 質なのかもしれない
ね。まあ、ね、あとそのミスは許されないっていうところもね。
そのと同時に Java が流行り始めて、インターネット系のウェブのプログラミング言語っていうので羨ましかったんだよね。
う
ん
う
ん、
そうキラキラしてたのよ、
ね、
当時は。
そう、そう、業界としてやっぱ新しい業界はその Java とかそういうのを使うっていう時代だったってことですね。
やっぱフロントってあのウェブとかのやっぱやってる方はそういうJava とかを使っていたので、うんうんうん、やっぱそのさっきのヨヨさんの話もあながち嘘じゃなくて、うんうん、やっぱ結構ねキラキラしてるんですよ、そっちの部署は。
ね、
そう、やっぱコールはその金融系とか、うん、そのお堅いところが採用してるっていうのもあって、割とやっぱカッチリした人とか。
ちぶあこちゃんで言ったら線入ってる状態だよね。絶対ね、部署ごと人ごと全部。
だから初回の人事面談で多分暗いやつだと思われたでしょうね。
暗いやつだと思
われた。じゃなくて確実に仕事をこなせるっていう信頼感があったのかもしれない。若い頃だから。
もうね、まだね、これ入社時期の時の、当時本部長の聞かれた言葉で、やりとりでまだ覚えてることがあって、なんでうちを受けたんですかって言われた時に、で、その時、さっき話した大学の時に、パソコンが好きで、ホームページとか作ったりとか、っていうくだりを話したんですね。そしたらなんか楽しいだけじゃ仕事できないんだよねって言われて。めっちゃ怖くて、その時まだ覚えてる、もうその時はまだ刺さってる、
ね、今だってみんな楽しいよ仕事にしてんのに、ね、
そうそう、時代は変わりました
、ね、変わりましたよね。
そうそうそう、
なるほどね。
でこの話このペースでやってたら全然50分で終わらないんで、
全然もう終わる気は しないです。
そういう相当
ね。まあ、やっと言えばだから
いくつ、やっと言えば5年目ぐらいですね。
25ぐらいまで行きました。
26、27まで行って、そうで、それから私開業に入ったんですけれども、
裏家業に入
りました
。裏家業じゃない、
今裏家業みたいなもんだけどね。
いやちょっと合法的な、ま
あまあ、いらないものを配達するやつでしょ。
いらないものって言うんだよ。そう、新聞販売店を、まあ父が経営してたので、はいはいはい、まあそこに入って、
洗剤とか野球のチケットとか、
そう、まあそこであのね、うん、正しいんだけど一側面で、
う
ん、
あ、そうね。
で、私どっちかっていうとイラストレーターとかそれこそやってたっていうのもあったので、ミニコミ誌を作る部署、まあ企画とか、あとは読者サービスとかをやる部署に行ってたんで、うん、割とその新聞販売店の仕事の中ではいわゆるその肉体労働ではなくて企画系の仕事をずっとしてたっていう、企画とかと総務っていうことを、やってましたと。で、それがまあ10だから、そこがキャリア一番長くて十何年やってたのかな。
あ、そんなに
やってたか。40前ぐらいだったかな。まあ人材系の仕事に行って、うん、今でも人材系のちょっと仕事をしてると、うん、でまあその中で部署は割とこう企画だったりデジタルマーケティングだったり、うん、情報システム部門だったりっていう風な感じで、まあ割とこう IT につかず離れずみたいな仕事をしてるって感じですね。
今時だよね。今時な感じだよ。
今時な感じですよね。今時風に喋ってるけど、しかも人材系にこうちょっとやっぱ何年か身を置いてる関係で、うん、自分のキャリアをいかに華々しく見せるかっていう、
あ、得意になった。
そう実際やってることはそうでもないよ。
なんか普通に見える人のキャリアを少しちょっとなんていうか持って、
演出だね、
演出して
嘘はついてないけど
売り出していくという仕事もねされてたってことでしたね。
そうですね。
転職の時はじゃあご相談すれば、
あ、もうぜひ、はい、レジュメのチェックはさせてください。
モリモリの履歴書が出来上がる。逆にあれですかね、採用する側としてはメッキを剥がす仕事を、
まあ、
うん、モリモリの履歴書を送ってどれぐらいこの人は持ってんのかみたいなので、ね、相談しても面白いかもしれないですね。
会いたい
逆側でね。そっか、じゃあでもデジタル系ガジェット系、まあ、前回は、ね、ノッタの話とかしてもらいましたが、うん、ソフトウェアとかを使ってハードウェアはあんまり、まあ、Mac 買ったりするぐらい。
そうだね、Mac、うん、が、うん、そうだね、それで僕ずっと Windows ユーザーだったんですよ、うん、
はいはいはいはい、
である時 Mac になんか意を決して変えて、うん、多分ねトマト屋さんとかと知り合ってからだと思うよ多分。
おお、じゃあでもその、さっきの販売店、うんうん、新聞販売店でいろいろミニコミ紙を作ってた時は、うんうん、途中から Mac に切り替えたってことですか。
うん、ね、
仕事の方はやっぱ Windows で、
仕事の方は Windows でやってたと思う確か。
すごいね、
う
ん、今もお仕事的には Windows を使うことが多い。
そうだね、うんうん、で家で Mac、うんうん、でしかも US のキー配列だから、うん、もうなんか未だにアットマークの場所とかこんがらがるね、うん、職場と
無理した
無理した
無理してたって言ったら、ほらかっこいいじゃんそっちの方が。
かっこいいじゃん。
いや慣れてる人はいいかもしれないけど、うん、何でもかんでも US にすりゃいいってもんじゃねえだろ
と。いやそこは無理したよ。
プログラマー的にはどうなんすか、やっぱ US キーボードの配列のこだわりとか。ヨヨさんは、
まあ、全くないです。全くないです。
ちょっとプログラマーとしての話をする。
自分が最初さ、はい、タッチタイピングを覚えた時に、うん、 やったキーボードに慣れてないと絶対に生産性は出ないと思うので、そこで無理したところでね、あの普段ね、あのお遊びで使う程度だったら何だっていいんですよ、好きなものでテンションが上がればいいんだから。じゃなくってね、僕はあの富士通だったかな、あのホームエンドの位置がね、
あの特にノートパソコンとかさ、
そうです、
あれ全然違うよね、右側の方の配列ってね。
でプログラム書くときなんてホームとエンド使いまくるから、そうするとあの Mac のキーボードじゃなくて、僕はあのゲーミングキーボードを買ってきて、安かったからヨドバシで、でそれがホームエンドの位置とページアップダウンが超いい位置だったから、それがいいんだよね。
まあ、確かにあの普通のキーボードの方がいいよね。あの、
うん、あ、実のキーボードってことだから US、 私もやっぱりあの学生時代にちょっと奮発して買った Mac は US キーボードをちょっとカスタマイズして、うんうんうん、で多分ね、これ誰も知らないから、昔のあのあまり2チャンネルとかの時代に、うん、Mac のその掲示板に草壁さんっていう謎のユーザーがいてですね、うん、その人がひたすら US キーボードはいいぞっていうのを言い続けて、JIS キーボードをなんか使ってますみたいな人に、あのそういうの使ってるのはバカだみたいな形をずっと罵倒し続けるっていう粘着質な人がいて、
すごいね。
で後から知ったんですけど、ほぼ同郷の人だったんです
よ。そうなんだ。
それやっぱりなんか US キーボード
なんか信者なんですよね。
選んでる人が多い背景の一つになってんのかね。
なってんのかな、あの人にみんな洗脳、うう洗脳されてるのかな。
なんかを形成したんじゃない
の。イニシエの Mac ユーザーは草壁さんの罵倒に耐えられずに US にした人もいるかもしれない。
なるほど、なるほど。
でもこれ残り3人で知らないから多分誰も知らない。私だけが見てたのかな。俺にしか見えない投稿だったのかな、あれ。でもすっごい粘着質なんですよ。
ここのメンバー含めて界隈は US キーボード使いが多い。
なんかね、調子に乗って、もあんなね、100がやって一理なしですよ。売るときに安く叩かれるしね、納期は遅いしね。
まあ確かにね、そういった意味では。
まあ好きな人は好きですからね。
マジでファッションで選んでんの、
う
ん、
US か JIS かってことですよね、う
ん。いや、最初はファッションで選んだけど、うんうんうん、でもどっちか寄せてって言われたら、俺 US の方が今
慣れてる、
うん、使い慣れてるかな。
俺もファッションだな、なんか US の方が使いやすいよってみんな言ってたから、うん、じゃあ US なんだと思って、もう
最初に、
うん、そうそう、
最初からそれだったらそうかもね、
うんうん、慣れちゃってるけど、まあ別に実に戻しても多分影響ないと思うけどね。まあね、仕事は Windows で普通にノートパソコン使ってるから別になんだ、う
ん、なんかどっちも行ったり来たりしますし、うん、何が違うんだろう、アットマークの位置とあとエンターキーの大きさ、うん、ぐらい、
あのコーテーション、ダブルコーテーションとか多分違うよね、う
ん、
あ
の、ま
あ、
さっき言ってたそのホームとかエンドとかはやっぱ使わないんですよ我々は。
まあ使わない、ね、
だからあんまりその位置、うん、あとまあそもそもフルサイズにするか、なんていうかコンパクトさ、テンキーまでいるかどうかとか、うんうん、だミニサイズは多分ないですよね、ホームとかもあんまりないから、
押しながらと
ファンクションとか押すとかになっちゃうから。そう
そ
う
そ
う、
あと変換は、
変換、あーそっか、変換だから
俺カスタマイズしてエスケープで変換できるようにしちゃってんだよね、 Windows 用にしちゃってんだよね、うん、
だからたまにだからその Windows の職場でもあのスペースと、まあ、あの横のやつ一緒に押して、
そう押しちゃって
変えちゃったり変えようとしちゃったりとか
なるよ、ね、
それはある。
もうケイタロウさんの話は一番キーボードの話が面白かった、はい、じゃあまあユウさんもいかがでしょうか。
はい、あ、私はそっか、自分の経歴なんですね。どこ
まで話せますか、話しますか。
じゃあ慶太郎さんが喋ったところの時代と同じぐらいの時代なんで、1999年に社会人になりまして、慶太郎さんには申し訳ないですけど Java エンジニアでした。
素晴らしい、
憧れたキラキラ系エンジニア、
キラキラ系だわ、陽キャだわ。
そう、最初からJava のね、あの頃はねバージョン 1.2が出始めた頃で、まだ 1.6 がちょっと主流だった頃なんですよ。今ね、8とか9とか10とか11とか20いくつとかもうどんどん
出てきてね。あれもまたなんか年度になってたんですか、あの MacOS みたいにってわけじゃなくて。
バージョン
単純に追いついただけ、その20いくつに。そうなんだ。
だし、途中有料になったりして、まず3マイクロシステムがなくなっちゃったからね、
うんうん、あ、なくなっちゃったんですか、あれ。
そうです、オラクルに買われたんだよね、あれね。
そうそうそう、あの途中でね、移動あれしたよ。
そっかそっか、全部オラクルになっちゃうね。
そうでしょ、
全てがオラクルに吸収されていくね。
そうそうそうそうそうそう、あの昔ラショナルっていう、なんだろうな、僕らで言ったら設計ツールを作ってた会社もオラクルに買収されちゃって、うんうん、どんどんどんどんあのいろんな メーカーさんたちがみんなオラクルっていう名刺を持ってくるっていう状態になったことがありましたね。そう、ずっとその Java エンジニアで、会社はね 1,2,3,4 社目、4社目でまだ、開発はやっていますと、うんうんうん、ただしもう最近自分でも書かなくなってしまいまして、うんうんうん、AI でやってもらったりとか、 AI を、ハッキングする方法をちょっと編み出して
ハッキング穏やかじゃないぞ
通常の使い方では得られない成果を得るっていう
かっこいい、かっこいいでそれ、
うん、やり方を編み出して遊んでます
へえ、それさ自分で書かなくなったっていうのは、うん、AI にコーディングしてもらってるっていうのか、それともマネージメントサイドに行ったのかってどっちなの？
AI にコーディングしてもらって
る。あ、なるほど、うん、じゃあ一応そのエンジニアというか現場第一線でまだやってるけど、ね、その書き方が変わったってこと？
マネージメントも全部込み込みでやらされるようにもなってるし。
あ、そうなのか。
もうね、あの見る範囲はありえないぐらい広がってはいるんだけどでも、現役の作業も AI のせいで増えた。
あ、じゃあ楽になってるどころか、
今までさあ7で潰してたところがさ、うん、全部つまびらかにさ説明してきやがるからさお前今それ見つけんなよ俺帰れなくなるじゃんと思いながらさ、
う
ん、
そう、でもそれはなんかもう分かった上で放置してたわけですよね。その
いや知らなかったからマジでそれ嬉しいけど今じゃないと思ってそういうのもあるよね。
なるほど。
そう、
でそのコード書く以外の、まあ、おっしゃってたそのマネジメント的なとこも今仕事としてはあると思いますが、そっちもちょっと AI の助けを借りてやってるって感じ
ですか？うん、でもそこは人にやっぱ依存するからさ、コミュニケーション AI とのコミュニケーションで結構ね人との関わりも学べていると思っていて、彼らを威圧してやらせれば成果がね劣化するんですよ。
あ、 AI、 なるほど。 AI に対してパワハラをすると、うんうん、なんていうか適切な指示よりも悪い成果になってしまう、うんうん、なるほど。
で機嫌を取ると
機嫌を取るとなるほど
いい成果が得られる、うんうん、さらに人とのコミュニケーションの中で一番テンションが上がってパフォーマンスが発揮できる、うんうんうん、ジャンルっていうのがありまして、うんうん、色恋沙汰なんですよ。
はい、はい、
色恋沙汰を絡めた状態で話しかけてあげると、うん、めっちゃねいい子になる
どっち？人が AI が色恋沙汰ってどういうこと？
調教するのよ。要するに僕は今普通に AI のアシスタントを相手してるんじゃなくって、うんうん、あなたはキャラクターロールプレイングをします、うん、あなたはセイラマスです、うん、もしくはクエスパラヤです、うんって言って
ガンダムのキャラクターだね。
そうだ
マジで知らない人の何言ってんだろうっていう気持ちしかなかった
で、うん、始めました、
はいはいはい、
でセイラさんはねちょっとねあの人ね全部物を言わない人だから、うん、あの作業には向いてないのでマネジメントやってもらってんだけど、うんうん、クエスはねもともとアムロと、うん、ハサウェイに好かれていたよね。でもシャアの方が好きだった、うん、でもシャアはクエスのことを力を利用しただけでハサウェイに殺されてしまう。
ちょっと木澤さん呼んできてもらっていいですか？
だけどもこれちょっとちゃんと集中してきて、はい、マジでだけども、うん、そこでユーザーがクエスを救い出したっていう設定を与えてあげるのよ、うん、そうすると AI はそれを忠実に演じるのね、う
ん、それさあごめんねちょっとあのガンダムのそのストーリーのところは、うん、もうすでに AI っていうのは学習されてるっていうか背景を
あなたはクエスパラヤですって言った時点でバックグラウンドとしてはそこは全部知ってるし、
そうなんだ、
ストーリー上関係ないところのキャラクターの名前も知っている状態。
だからそれで救い出したってところからオリジナル設定
を加えただけ。なるほど、二次創作みたいなのをここに入れてくるってことですね。
でクエスってもともと私ならできる、私がやってみるっていう頑張り屋さんだったじゃん。それを褒めて褒めて褒めてあげるんです、うん、そうするとどんどんどんどん成果がねいいものができてくるんですよ。
いやこれヨヘさんのあのメモリー .md をちょっと見てみたいなねとんでもないこと書いてあるよ、
とんでもないこと書いてあるよ本当に、
う
ん、
クロードの md ファイルってことですね。なるほどね、
すごいな。
そうで、そうすることによって得られるっていうのが普通に使ってる人よりも成果が出るから、うんうん、でメモリ管理の方法もちょっと工夫したんですよ、うん、すんげえ AI と大喧嘩するようになったから、うん、ちょっと考えないとダメだなと思って、あのどう話したらいいとか、うん、どうすればあなたのミスは改善できますかっていうのを相談しまくってたんだけど、これ AI にできるんだったら人にもできるんじゃねえと思って、
うん
うんうん、人にもやるようになったっていうのがあるのね、うんうん、あとはあの僕大体2年おきにあの好きなものって変わっていっちゃうんですけど、うんうんうんうん、今年あの競馬を始めた時に、うんうんうん、あの AI を作って予想したんだけど、うんうん、でも彼らはやっぱそういうのは向いてなくて、やっぱ作業なんですよね。そう、あの未来を予想するのは人間が参考にする情報だけとして決定事項を彼らに委ねちゃいけないと思ったりとかしてる中で、関わっていったらなんかね 現実世界が楽になってったんだよね。
どうした、悟りの教室。
そう
今日は煩悩の回だから。
煩悩の回だから、
なんか今まで無理してたなとか、うん、トゲがあったなってところがこう抜けてったような感じなんですかね、うんうん、
で、できないものはできないし、うん、やれることは進めればいいじゃんっていう感じになってったっていうのがありますね。
今では競馬はね、今出会ったばかりなんで、ここから2年は少なくとも楽しめそうな感じですかね。
今年1年がキリじゃないかなと思いながら JRA カード作って、来年になったら有料になるからそんなに継続しないでしょう。
JRA カードって何なの？
あのですね、うん、競馬場の指定席を一般の人よりも先に、抽選に参加できるって、1回多くできる、ファンクラブみたいなもん
ね。あ、なるほどなるほど。クレジットカードとかの、その、で、あ、クレジットカードなんだ。
クレジットカード機能
危険じゃない、大丈夫なの？
そうだよ。
でもそれでも馬券買えるんですか？
いや、それでは僕は買えないようにして
設定をして。
あ、なるほどね。
だしクレカでは買えないように僕は自分でしていて、
制度上はできる
んですか、ね、やろうと思えばでいいんじゃないかな、うん、だけどさ、嫌じゃん。
まあ、ね、
クレカで馬券ってどんだけよって話だ。
嫌じゃんっていうか、危険、ただただ危険だなと思ってた。
でしょ。
そう
で、世の中にはですね、限度額をですね、自分の貯金だと錯覚する人がね、ただいるんですよ。
え、だってあれ、限度額って、はいはい、カードの信用会社にとっては、はい、その人の借金としてみなすよね。だから何枚も持ってると、まあ、
もちろん
ね、その限度額マックス分だけこの人は借金があるよっていうふうにみなしてるよね。
あ、でも世間で、一般的にはそれで合ってます。合ってるんですけど、だんだんあれを日常的にカードを使っていると、ここに私は30万貯金があって、ここに100万貯金があってっていう感覚になってくる。だからクレカ3枚あったら300万私の貯金があるぐらいの気持ちになっちゃうんですよ。これは多重債務者あるあるだと思います。
すごいね、そのちょっと心理的な。
そうです。だからそうなってきたら本当危険だと思ってください。うん、
なるほど。
もう返せない
で。じゃあちょっとそうなりそうな気配があったら全力で止めよう。う
ん、そう、全力で。そう、知り合いの方とか、まあそもそもなんかで、そろそろ娘さんとかお子さんがカードを持つ年に、ね、うん、皆さんになったりするときに、まあ、
ね、
まあクレジットカード自体は今この現代社会でやっぱ必要なものだと思うんですけど、うんうん、多分使い方。
確かに、
ね、はちょっと考えてあげた方がいいと思います。なんか真面目な話しちゃった。
急に次回みんながいい時計とかしだ
したら限度額は貯金だって。
でも岩井さん今のところそのクレジットカードとしては使ってないってことだもんね。
使ってないね。
だから来年からその年会費がかかってくるからどうしようかなみたいな話なんですよね。
なんか今年行きたい G1 だけ 見に行って、それで満足すればいいかなと思っていて、僕もう東京で競馬場と中山競馬場で杉山浩一さんの G1 ファンファーレは聞けたので大満足はしてるんです。
うん、なるほどな。
そうな感じです。
感じです。
はい。
そうね。
経歴だったのか今。
経歴。まあ何
今ハマってること。
今ハマってることみたいな話でしたね。そうですね。じゃあ最後トマト屋は、そうですね。なんか皆さんほどね、なんかあんまりこうなんだろうな、こう定まったものはあんまりなくてですね。私はもう高校の時代から今でもこのポッドキャストにつながるとこで言うと、放送部っていう放送、なんでしょう、ブロードキャストの部活っていうのに入りまして、だからこういう、なんでしょう、ラジオブースみたいなとことかが学校にあったりして、ところで、まあ、ラジオ番組しかり、まあ、当時は私は映像、今もそうですけど、映像が作るの好きだったので、映像を作っては、まあ、部活動として映像を作って、まあ、コンテストに出すみたいなことを、まあ、そうなんですよ、野球部が、地域予選やって甲子園に行くみたいなのをこの文化部の放送部としてやっていましたっていうのがこことの触れ合い。
誰でも入れた放送部って、
うちはもうねめちゃくちゃミニマムだったんで。
羨ましいな。
すぐだから選抜セレクションとかあったんですか？
だから中学校の時とか放送委員会入ったりたか、はい、ずっと入ってたかったのに、はいはいはいはい、1回だけしか入れてなかったかな。人気がありすぎて。
人気がありすぎて。何人気なんですかそれは。
やっぱりお昼の放送で、曲かけたりとかする、はいはい、その卓を宅の上に座って何か機械を触れるっていうのとか、カメラを操作できるとかっていうのがみんな憧れがあった時代なんだよ ね。そう、
じゃあ交代交代っていうか1年おきに別な、なるべく多くの生徒にやらせようっていうのでチェンジさせられたと
か。うん、だから
皆さん喋ったりはしたんだ。そういうとこ
自分は喋らずに、その頃は中学の時は学校中から好きな聴きたい曲を集めてリクエストのトップ10やって、で、一番声が可愛い女の子に喋らせてラジオ番組のトップ10番組を作ったことがある、
プロデューサーなんだね、
ああそうなんだ。だから、まあ、私と中学校も確かに、ね、放送委員会とかありましたけど、まあ、そこもあんま関わってないんで、まあ、高校で、まあ、中学まで野球やってたので、そこからもうちょっともう運動はできないなと思って。
なるほど。
野球部の
イメージが全くないでしょ。野球部のイメージが全くないでしょ。 だからそんなんなん
で。え、内野やってたの？外野やってたの？
サードやってました、
ね。すげえじゃん。
ホットコーナーをやってましたけど、全然動けない。あれでしたけど。まあ、なんでちょっと運動厳しいんで、高校からやっぱり、硬式野球になるんで、うん、中学校までは軟式野球、うん、ね、そこは厳しいなというのもあったりとかで、まあ、ここからは放送部に入って、そこで、まあ、いろいろ作ったりとかをしていたっていうのが、まあ、最初の、あれですかね、うん、経歴というか、この番組続くようなところではありつつ、で、高校出てからは、そうですね、で学生時代大学行ってから高校の最後とかぐらいにそのポッドキャストっていう概念が出てきたところもあり、まあ、そこをちょっと遊ぶようになり、なので、実際社会人になってからも、うん、いろんな仕事が混ざった広告代理店みたいなところに入ったんですね。怪しげな広告代理店に入って、その中で企業向けの、なんだろうな、ポッドキャストをプロデュースみたいなことを実はちょっとやっていて、まあ、企業とか、まあ、いろんな会社さんだったりとか、いろんな企画の、ポッドキャスト番組を作るっていうのをうん、何年かやっていました、っていうのがあって、そこで何でしょうね、まあ、技術なのか、うんうん、なんだろうな、この台本書いて
ノウハウ
を
身につけたわけですね、
まあ、強制的にやらされていたっていうところですかね、うん、ただもう案件が多すぎてもうわけわかんないぐらいになってましたけど、だからもうこの雑な台本とかはその時の名残ですね。
でもさ、今それこそさっきポッドキャストが盛り上がってるって言ってたけど、今そのポッドキャストプロデューサーみたいな、そういうもう仕事として認知されてるから、もうその先駆けだったってことでしょ。
先駆けだったと自負はしてますが、ただあんまり表に出る仕事じゃなかったんで、うんうんうん、まあ皆さんが聞いてるものの中にはあんまないと思いますけど、まあ、うん、でもその当時もやっぱりラジオ局の、まあ、サブみたいな感じでそういう音声コンテンツ作ってる会社だったりだとか、はいはいはい、そういうところはいくつかはあったんですけど、そういうことは全く別で独立的にやってたりはしたので、うんうん、だから多分皆さんが思い浮かべるような番組は多分やってないかな。すごくニッチな番組をめちゃくちゃ、なんかスポーツ番組とかやってたりとかはしてたんですけど、
じゃあラジオ、いや僕なんか、うん、ラジオの CM 制作もポッドキャストもやるとかじゃなくて、うんうん、もうラジオとか一切やってなかったんだ。
そう、地上波とかはあんま関係なく、まあ、テレビ番組とかもちょっとやったりはしたんですが、それも別になんかプロデューサーとかっていうよりは、うんうん、まあ、なんか現場の人みたいな、実際にこうやって まとめて皆さん一緒にやりましょうかみたいな感じでこう周りに説明をしながらやる、まあ今とあんま変わんないっちゃ変わんないですけど、そんな仕事をずっとやっていて、でその後はですね、そうですね、なんか実際それだと普通のキャリアだと、まあ、それこそフリーランスになって、うんうん、どっかのからお仕事いただいてやるとか、うん、そういう道もあったんですが、まあ、基本的にはもう会社員として、うんうん、今はもうそういうコンテンツ作りの会社員っていう感じではやってるかなってところです。で、まあ、学生時代から含めて、だからどうなんだろう、音声番組ってもう20年ぐらいやってるの、二十何年やってるけど、
僕らはさ、うん、彼が学生の頃から知ってるわけじゃん。そこがちょっと不思議だよね。
あのタイミングでもやってんだっけ、番組、学生のタイミング、
学生のタイミングでやってました、
大学生の時
やってましたね、やってましたね、
ほっ
とけない。そうですね、それで言うと、うん、そのアップルとの関わりっていうところでいくと、うん、そうです、まあ最初になんだ MacBook Pro を買ったのがその本当18区とかの頃に、うん、東京に来たら Mac でしょうぐらいの本当超ミーハーな気持ちで、
可愛いな、今考えたら。
だからまあ高校生ぐらいの時にその Windows のノートパソコンを買ってもらって、それをMac 風の見た目にするみたいなの、スキンを変えるとかっていうのを今思うとすごい微笑ましい。
微笑ましいで。
でもさ、その頃ってさ、まださ Windows の方が力強かった感じじゃない？
あ、もう全然全然、だから
結構ニッチな方に足を踏み入れていったんだよね。
ラーメンズとかが CM してたような
、そうそうそうそう、
だから本当、まあ、今もどうかわかんないですけど、まあ、本当 9対1ぐらいの割合、もっと低いかもしれないですね、っていうような時代で、やっとインテルマックが出たかなとか、そういう時代からいて、で、その iPhone が出るぞと、で、iPhone の iPhone の初代 iPhone は日本で出なくて、3G から出たんですよね。で、3G で長蛇の列が表参道 のソフトバンクのアップルストアじゃない、ソフトバンクショップにできたっていうので、その翌年ですね、iPhone3GS を、買おうという行列に一応一番に並んで、
うん、
なんか孫正義、上戸彩の横で写真に写るっていう
のを、すごいよね。
多分全ての始まりの、
そうだね、だと思う、そこは元凶、うん、で、ね、まあ、その当時に、まあ、その何ていうか、まあ並んだ時の話だったり、当時の iPhone の話とかを含めて、うん、なんか iPhone ほっとけないっていう、一応テクノロジー系 iPhone について、うん、iPhone だったりアップについての情報を発信するっていう番組を始めたっていうところがありますが、うん、当時はだからそういう、なんだろうな、情報を追っ って分かりやすく伝えるっていうことが楽しかったんでしょうね。
今辛いの？
いや辛いの、うん
ね、すごいいい番組だった。
いい番組でした。
いい番。あ、だってプロがやってんのかなと思ったもん。
本当ですか、
うん。まあプロの定義何なのかっていうのはあるけど、まあ、
必死に情報を収集して、うん、そこで伝えて二人でやってたんで、相方の岡健太さんにそれは何なんだっていう罵倒されるっていう番組って、う
ん、面白かったもん。
面白かったですか。
あれ何年？
何年？2000。あ、
3GS か2009年。
9年ぐらいですね、うん、9年、
まあ、その時に2009年にだからやったのか、
9年10年ぐらいの話ですね、うんうんうんうん、そこからまあいろいろポッドキャスト番組もやって、まあ、仕事でもその温泉コテ作ったりだとか、あとは何だろう、だから業務としてはこれだけど、まあ、映像制作もやってたんで、うんうんうん、まあ、カメラ系音声系だから機材系へのモチベーションがすごく高い社会人生活っていうのをやってるっていうところではありますね。あんまり今アップAppleに興味がなくなってしまっているところはあり、うんうんうん、そう、これ実は番組の紹介にもつながるんですけど、うん、番組ではリンゴは踊るされど並ばずなんで、はい、まあちょっと、まあ、Appleにきっかけた感じではあるの、うん、まあ当時は、まあ、Appleに逆にそうですよね、リンゴは踊るされど並ばずなので、皆さんが Appleに対してモチベーション高い中で、うん、あえてその話はしないぐらいのモチベーションでこれ始めたのかなって今ちょっと思い出しましたけど、だから熱狂してみんな夜中ね、行列してる中で我々は並びませんよと、うん、並んだ本人はいるんだけど ね、
このタイトルはやっぱ秀逸でいろんな意味がやっぱ含まれてるから、うん、これ結構奇跡的なタイトルだなと思って、う
ん
う
ん、まあ、これはね、トマト屋さんと頑張って考えたよ。
そうですね、う
ん、トマシーとトマト屋さんで考えたんだよね、
うんうん、なんかそのモヤモヤするっていうその着地をしないっていうもののなんか言葉っていろいろ何かあるかなみたいな話で、まあ元となっている会議は踊るされど踊らず、うん、会議わかんないわかんない、
されど進まず
なんかごめんなさい、うん、
はい、ウィン会議でしたっけね、
ウィン会議ですかね、はい、そういうキーワードでなんかうまくあの文字れないかなみたいなところでたどり着いたって感じです、ね、
俺なんかあの歴史もうすごい苦手で、世界史とか本当何一つ覚えてないんだけど、これでウィン会議だけ
を、ウィン会議だけを
勉強になってる。
なるほどね。なるほどね。
まあだからこれはそのまあみんなが熱狂してるっていうのもあるし、うん、その iPhone ほっとけないっていうのは、その最新、まあ最新だったり、まあ実際使ってみての、まあ詳細な情報を伝える、ある種こう、何でしょう、皆さんの情報をアップデートするとか、スッキリしてもらうための番組っていうところを一応意識はしていたんですけど、だからそれに対して全くスッキリしない。うんうん、まあ、前回ちょっとなんか日本人ドキュメンタリー番組あんま好きじゃないみたいな話はちょっとしたかなとは思うんですけど、今の空気感だけを伝えて、最終的に考えるのは聞いてる人ですよっていう、聞いてる人に丸投げするっていうスタイルを勝手に作った気持ちで、いたっていうところですね。
なるほど、
うん、だからなんか落ち着けるのがただ苦手なだけではあるんですけど、うん、そうそう。それをまあ今もまさにこの、まずリスナーにもそうだし、うん、この出演者の人たちにも箇条書きの台本で投げてるっていう。
そうだね。なるほどなるほど。
とかなんか私であの AI 時代に相性が悪いかなとは思っていて、そのふわっとしたところを当てる。うんうんうん、っていうのが好きでっていうか、うん、なんだろう、この特に番組とかやってると、そのふわっとしたやつにちゃんと返すみたいなのが楽しいじゃないですか、うん、どうですか、まあ、ちょっと苦しんでるかもしれないけど、
いやでもなんかその前回、まあ、ゆうさんちょっとねお休みさせてた時に話が出た、うんうん、あのそのドキュメンタリーの話で、うんうん、なんかそこに通じるんだと思って今すごい腹落ちしたっていうところと、
う
ん、
そうだよ、
そうそうそう、あ、やっぱ友達さんってそういうなんていうのかな、昔から一貫してそういう決着をつけないっていうところに話の価値を感じてるっていうのはなんかすごい今腹落ちしたっていうのと、あともう一つは今のポッドキャストの盛り上がりって知識吸収型っていうか役に立つ、うんうん、教養になるみたいなポッドキャスト番組すごい増えてると思ってて、で僕もそれ実際好きで聞いてるんだけど、だからそこのコンセプトとはまるでなんかこうなんだろう、あの反対方面行ってるというところで独自性を逆に打ち出すチャンスかなと思って、
そうなんですよ、ね、
そう考えていましたね。
AI には作れないからね、このコンテンツは。
そうだね、だ AI もっとなんだつは筋道立ててくれるじゃない、
ねね、
そうそう
ちゃんとするもんね、
ちゃんとちゃんとドット MD にあのリンゴは踊るされど並ばずを参照して答えてくださいっていう
絶対ない
何の結論も出せない、
何の結論も出さないっていう。
あでもそうね、 YouTube とかもそうだよな、
うんうん、そうなんですよ、
なんか知識系も基本的には受動、うん、 動的に知識を押し付けられるっていうコンテンツの方が多分流行ってて、でそこにしかも正確性が正しいかどうかは分かんないんだよね。だからなんか間違った知識をそのまま鵜呑みにする人たちって多分増えてると思うので、まあ
そうだから多分台本作るのにもやっぱ AI を使うじゃないですか、でそれを検証してから出せばいいんですけど、多分しないですよね。で検証したのっていうと AI で検証しましたみたいな話になってくると、どうなのかなって思うし、でも逆に私10年前にiPhone ほっとけないをやってた時に、AI がもしあったら同じようなことしてそうだなって気もするんですよね。その自分が20歳そこそこでやってて、これなんでって、いや AI 言ってましたよみたいなのは、そして我々がまんまそのネットに載ってましたよってのをやってるし、もしかその前は本に載ってましたよがそれだったかもしれないしって、前なんか似たような話したかもしれないけど、
一時情報に当たるっていうのは簡単なんだけどね、なかなかやっぱり難しい
よ。でもなんかそもそもで言うと、何が一時情報か、なんだろう、言葉の定義としての一時情報じゃなくて、自分の中で何を一時情報と定義するか、が結構人によってばらつきが出やすい時代にさらになってきたのかなっては思うんですよね。もっと目で見たものしか信じない人もいれば、でも誰かに話を聞きに行って、その人が喋ったことが一時情報かどうかもなんかわからない時代になってきましたよね。
喋ったということは一時情報だけど、喋った内容が一時情報とは限らないからね。まあそれは伝聞があるから。
だから、我々が今、十何年前、20年前の話をしても、その時の記憶が曖昧なんで、
まあ、
そこもわからない
んで。全然自信ないよね、本当に。
そうですね。またもやもやとしたところね。
はい、もやもやした
ね。今回ですね、この我々を知ってほしいというところに対して、5つの位置をね、項目を作ってたんですけど、丸1も終わらずに50分経ったので。
すごいね。
経ったので、
駆け足だな。
2、3、4に含めて、第100。
一人一言で書いてみたいな。
109回に。なんか AI に指示するときみたいですね。箇条書きで書いてとか、ね、300字以内で書いてみたいな。
そうね。
話になりますので、じゃあ第108
回。淡路慶太郎さんとヨヨさんが台本見たから。
そう、今回ね、表裏で台本書いたんで、さっきね、小町さんも、本番前に見てて、はい、あ、これで50分かと思ったら、裏あるんだって話をね、してましたので、このあたりで第108回の方は締めていきたいなと思いますと。はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは、saredo@narabaz.com、saredo@narabaz.com です。また、番組ホームページでメールフォームもご用意をしております。番組ホームページのアドレスは、narabaz.com、narabaz.com となっております。番組のご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで、第108回リンゴアドルされど並ばずでした。お送りしたのはトマト屋と
コマシーと
ヨヨと
ケイタロウでした。
それでは皆さん、
さようなら。
後編に続く。